皆さんおはようございます。今日はマルコの福音書の15章の中からお話をいたします。マルコの福音書を続けてお話をしてまいりましたが、今日はその中でも、ある意味では一つのクライマックスの場面、イエスが十字架につけられるというところを中心にお話ししたいと思います。まず15章の16節から39節までを読ませていただきます。マルコの福音書15章の16節から39節までです。兵士たちはイエスを邸宅すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、唾をかけたり、ひざまずいたりして拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に2人の強盗、1人は右に1人は左に十字架につけた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない、キリスト、イスラエルの王様、たった今十字架から降りてきてもらおう、降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。以上であります。マルコの福音書は全部で16章ありまして、そんなに長い、他の福音書に比べると長くないものであります。これはもともと一つのストーリーでありまして、このように分割してところどころお話をするために書かれたものではありません。一度にこれを読み切って読み聞かせるために書かれたものであります。当時の人たちの娯楽というのは物語を聞くという、語ったり聞いたりするということがこの一番の娯楽でありました。あとは演劇ですね。ただ演劇というのはどこでもかしこでもやるというものではありませんでしたので、
まあ、大きな円形劇場みたいなのもありましたけれども、まあ、庶民の娯楽というのはこの物語を聞くということだったようです。でこれを読み聞かせる人たちというのがおりまして、まあ、誰かの家にその人を呼んでこのいろいろ昔話とか神話であるとか、まあ、そういうものをこの読み聞かせると。でこのマルコの福音書を書いたマルコという人はそういう仕事をしていた人ではなかろうかと思われています。その理由はこの福音書の文体が他のものとは異なりまして非常に簡潔でそしてリアリティに富むような描き方をしています。そして話が小さな話がまとまっておりますけれども一つ一つが非常に理解しやすい。そして長いお説教とかそういうものはないわけなんですね。もっぱらイエスがどうしたこうしたということが中心になっております。でこれはですから2時間ぐらいもうちょっとかかりますかね、夜電気を消してろうそく1本ぐらい立ててですね、誰かがこう読んでそれを聞くということが目的として書いてあるわけなんです。で今はこうして教会でこのあちゃこちゃぶった切って喋ってますけれどもそれは本当のこの福音書の、味わいというものがなくなってしまってるんですね。非常に残念ですけれども、まあ、今そういうことしかできませんの で、前一度これ僕は読みかけたことがあったんですが全部読んだことは、ありません、そのうちもしかするとこのマルコの福音書の朗読会みたいなのを、やるって言い出すかもしれません、まあ、その時はぜひ、おいでいただいてただ聞くと。ただ2時間半も3時間もですね朗読を聞くような忍耐力はもう現代人にはないですね。もう目で見る世界というものに馴染んでますから、書いたものを読むのを2時間も3時間もっていうようなことはなかなかちょっと難しいと思います。ただ当時の人たちはそういうことを日常的に行っておりましたので今の私たちよりよっぽどですねこの聞くという作業に慣れておりましてですから長い時間集中して聞いてそしてそのストーリーをずっとこの頭の中に描いていくということが現代人よりもはるかに優れていたと思われます。でマルコの福音書はイエスという人を描いているわけなんです。ただ他の福音書と違うところはいろいろありますけれども例えばイエスが生まれた話というのは書いてないです。もういきなり登場いたします。そして洗礼を受けてそしていきなり弟子を集めいきなり人が集まっていくというような書き方ですね。突如現れるわけなんです。でそのイエスが癒しを行う人を癒すそして悪霊疲れていた人というのがたくさんいてその悪霊を追い出す不思議な技を行う。それがために人々はすぐにイエスを、まあ、すぐにイエスは人々の評判になりまして、行くところ行くところ群衆がつきまとう。もうそれは1章2章のところでもうそういう状況になっていくんですね。1章のところでそうなる。いきなり出てきていきなり有名人になっていきなり人が集まってくる。そしてイエスはもう休む間もなくそういう人たちを癒したり助けたりし続ける。ところが時々ですね、このイエスはそういうことをしているわけですけれども、まあ、僕らはそのイエスという人はこのマルコによる福音書をだけを読んで知っているわけではなくて他のものをもういろいろ読んで知っているわけですね、まあ、信仰クリスチャンであればそれを信じているわけですからイエスはどういう人物かということが予備知識がたくさんあるわけなんです。ところが予備知識は全くなくてこのマルコの福音書をいきなり読んで聞かされたら一体イエスってのは何者だろうというふうに思うはずなんですね。一体この人は何者なんだろう。でその疑問に答えるかのようなイエスあなたは
誰々ですと、イエスという人はこういう人ですというようなことを時々発言があるんですね。最初は汚れた霊がイエスのことをあなたは神の子ですと叫ぶんです。あなたは神の子です。しかしイエスはその神の子ですという叫んだこの悪霊に対して、そのことを黙れと彼らに厳しく、誰もそのことを知らせないように戒めたと書いてあります。また弟子の一人がイエス、あなたはキリストです、救い主です、メシアです、予言されていたあのメシアに違いないと言うんですけれども、その時にもこのことは誰にも知らせないようにと厳しく戒められます。ですから読んでいる、あるいは聞かされている人たちは、イエスというのは一体何者なんだろうか、神の子であるんだろうか、あるいは救い主なんだろうか、そういうこう疑問を持ちながらですね、これを読み進め、あるいは聞き進めていくようなことになっています。そればかりか、例えば雷病人が癒された後、この癒されたという事実を人々に伝えてはいけない、誰にも言わないようにしなさい、そう言われたり、12歳の女の子をよみがえらせた後にも、このことを誰にも知らせないようにしなさいとこう言われたりしておられます。人々が自分のことをこの伝えると、自分のやったことを言いふらすというようなことはできるだけこの避けようとされているんですね。しかし、まあ人々はもういやおうなしにイエスのところに集まってまいります。病人を連れてくる、死にかけた人を連れてくる、困った人を連れてくる、でそれをイエスは癒してあげる、お腹が空いたらご飯を食べさせてあげて、でそうやってこの人々をの、まあ面倒を見る、世話をしてやるわけですね。でどんどんどんどんそういう評判が広まって、あちらこちからこちらから人々はやってきますけれども、この人は一体誰なんだろうか、なんでこんなことをしているんだろうかということは、その真実が明らかにされないわけなんです。だから集まってる人も、ただまあこの人が何者かは、何者だろうかなという疑問を持ちながらも、まあなんかすごいことやってくれるからということで、この集まってくるわけなんです。でもイエス自身はそのことを隠して、できるだけこう言わないように。でまあその話は僕はこうかいつまんで話しておりますけれども、まあ一章からこうずっと読んでいくと分かってくることなんですね。実はこれはこのマルコを読み、あるいは聞く人たちに対する疑問の投げかけなんです。一つの手法でしてね、ストーリーテラーというんでしょうか、この物語を読む人、読み聞かせる書く人たちは、だからイエスは誰かということを言わないわけです。隠しておいて、そしてイエスのしていることや語っていることをこう聞かせながら、読ませながら、一体誰だと思いますかっていうこの疑問をずっとこう投げかけていくわけです。大きなこうクエスチョンマークを向けられながら、ストーリーはどんどんどんどん進んでいくわけなんですね。で、かたや群衆、多くの人たち、まあ一般大衆はイエスの後を追っかけていく。これ前にも話しましたが、それはもう病気治してくれるわけですから、みんな集まりますよね。何百人何千人、あるいは何万人という群衆がイエスのもとにこの集まってくる。で弟子たちも、ああこの人はすごい人だなということは思っておりますけれども、しかし、本当はどういう人なのかということは分からない。まあ、ある意味でイエスの表の顔というのは何か特別な力を持った、スーパーマンというか、魔術師というかですね、そういう感じですね。ところがその背後でイエスは自分がなぜ
今こうして存在しているのか、あるいは自分がここにいる目的は何かということを弟子たちに小出しに話をしておられるんです。そういうことをお話になるときにはイエスは自分のことを人の子はとおっしゃるんですね。
8章の31節に人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められたと、はい、また9章の12節に人の子について多くの苦しみを受け蔑まれると書いてあるのはどうしてなのですかとこう言われています。9章の31節にも人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられる。10章の33節34節にさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます、人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです、彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します、すると彼らはあざけり椿をかけ鞭打ちついに殺します、しかし人の子は3日の後によみがえります。この表の顔は華やかなこのスターですね。多くの人がイエスのところに集まってくる。しかしイエスは弟子たちと、これ弟子たちに対してですが、このプライベートの時には、実は私は多くの苦しみを受け捨てられ殺され十字架につけられなければならないんだということを何度か話していらっしゃる。でも弟子はそのことは十字架に、本当にイエスが十字架にかかる時までその真意をおそらく理解しなかった。で10章の45節に人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためだと。死ぬとか十字架につくとか命を与えるとかいう発言をしている。でも片やそんな風では全然ないんですね。まあ変な言い方するとですね、これは直接イエス様のことと結びつかないんですけれども、そのもう大スターでテレビにいつも出てくるようなものすごいスターなんだけれども、実はそれは仮の顔で本当の目的は別のところにある。そしてその人は最後に、まあスターだったら自殺したりしますけれども、その何か命を懸けて誰かを助けるという、その2つのこう顔がある、そういう感じですね。でストーリーはそういう感じで展開していきます。ですから表の顔だけこう読んでいくと、もうイエスはとにかく素晴らしい人である、そういうような感じですね。休む間もなく人々に仕え続けるイエスと、そして本当の目的に向かって静かにこのその目的に進んでいく、この2つの顔をこのマルコの福音書に見るわけなんです。そして最後にこの2つの流れが1つになります。イエスの周りを取り巻いていて、そしてイエスをチヤホヤして、チヤホヤしたというか、まあイエスによくしてもらって、でエルサレム入城の時には王様だって言ってですね、大歓迎したあの群衆が最後に裏切ってイエスを十字架につけるわけです。でその十字架につけたということがイエス、実はイエスの本当の目的だったんですよね。でこの2つのシナリオが最後に1つにまとまってくるわけです。だから僕らはこの読んだり聞いたりしてですね、このお話の中に描かれているシナリオをこのこう、まあ、例えば一回パッとこれを読んだだけでこれをこう見抜くっていうことはなかなか難しいと思います。もうそういう作業に慣れてませんから。だって最近テレビ見てるとですね、変なことがあるんですけども、人が喋るとですね、その喋ってる言葉が字幕で出るんですよね。あれ変だと思いませんか。バラエティ番組だとかですね、この野郎って言うと下にこの野郎とかこう出てくるんですよね。
全然そんな必要ないですよね。もう言ってるのにそれをあえてこの字幕で出たりしてですね、昔すごい方言の人なんかが喋っててその意味がわからないときはその解説が出たりしたことありましたけど、今もう言った通りそのまま出ますからね。どんどんこの、言語というか言葉のコミュニケーション能力というのが人間の中に衰えてきて、聞いただけじゃ分かんないから読ませてですねやらなきゃいけなくなっているのかなと思ってちょっと残念ですけれども、聖書はその本来はですねそういう人間の非常に強いコミュニケーションの能力を期待して書かれているものなんです。話を戻しますと、イエスというこの一人の素晴らしい特別な力を持ったのこの人が華々しく生きていく、しかしその背後で自分の受難、自分は捨てられて殺されて十字架にかかる、この二つのラインというのは絶対に途中一緒にならないんですよ。だから弟子は理解しないんです。だからペテロはイエスがそれを言った時に何をそんなバカなことがありましょうかと言ってイエスをいさめたので、イエスにまた怒られるわけです。ペテロはイエスはあなたはキリストですと言ったんです。それは彼はその表の顔に対して言ったんですね。本当の目的を知らないんです。でこの本当の目的が最後にイエスを取り巻いていた群衆の裏切りによって、弟子の裏切りによって、また律法学者祭司長の妬みによって実現すると。だから表面の顔だけ見るとイエスの十字架というのは大失敗ですよ。なんでこの人が十字架につかなきゃいけないの、これほど素晴らしいことをした人がなぜこんなにあっさりとですね、本当にあっさりと十字架につかればならないんだろうかというふうに我々は思います。ところが実はそれはイエスの本当の目的だったんだということが、このマルコの福音書のその裏のイエス様の姿を読んでいくと分かってくるわけなんです。でこの2つのシナリオが1つになったときに1人の人が登場して、話をまとめるわけですね。それがこの十字架のもとに立っていた百人隊長という人なんです。彼は百人隊長というのは名前の通り百人の部下を持つ隊長でありまして、イエスの十字架につけるための責任者でした。そしてピラトが判決を下した後ですね、群衆の機嫌を取ろうと思ってイエスを十字架につけた、バラバを釈放してイエスを十字架につけるように引き渡した後、彼はその身柄を引き受けて十字架につけるわけです。そしてまず総督官邸でですね、全部隊を呼び集めてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、そしてユダヤ人の王様万歳と叫んで挨拶をし、足の棒でイエスの頭を叩いたり椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりする。ところがこれはこの表の顔のイエス様から信じられないけれども、裏の顔というか真実のイエス様の顔から、顔といいますか、その発言ではあらかじめ語られていたことなんですね。10章の33節34節には、人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると彼らはあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺します。イエスはそのことを知っていた、いやむしろ願っている、そうなることを求めていた。だからですね、自分が何者であるかということを人々が本当に知ってしまう、神の子であると心の底から信じてしまうと、この本来の目的が達成できないわけです。キリストであると、メシアであるということを人々が本当にそう信じてしまって認めてしまったらですね、その人を十字架にかけようとは思わないでしょう。人々はみんなイエスは神の子だと言って本当に心から信じたら、間違っても十字架なんかかけないんですよ。だからイエスはそのことは言うなと言われるんです。そのことは言ってはいけない、悪霊に対しても癒された人に対しても、そのことは黙っておきなさい、内緒にしておきなさい。そのことはバレてしまって、そのことは分かってしまってしまうと、自分は本当の目的が達成できない。そうやって自らを隠して、そして人々に仕え続け、最後は自分が予言した通りに
あざけられて十字架にかけられる。十字架を担いでゴルゴタの場所へ連れて行かれる。洋服は最後に残ったこのイエスの所有物はくじ引きにされる。強盗と一緒に十字架につけられたのは、これはこの人も同じ罪人だということを言うためですね。独立してかけなかった。強盗の間にかけて、いかにも強盗の頭であるかのように。人々は頭を振りながらイエスを罵ったと言います。おお、神殿を打ち壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。この人たちはついこの間までイエス様イエス様と言って群がっていた人たち、十字架にかかったら今度は手のひらを返すようにしてイエスをあざけて。愚かですね。本当に愚かです。最初は律法学者はあざけって、彼らはついにしてやったという感じですね。してやったり、イエスを十字架につけたぞ、他人は救ったが自分は救えない、いいことを言ってます。その通り、イエスは他人を救うために来たんです。自分を救うためには来なかった。キリスト、イスラエルの王様、今十字架から降りてもらおうか、我々はそれを見たら信じるから、イエスをあざけて。そして最後に12時になった時に全地が暗くなって、3時まで真っ暗になって、そして3時にエロイエロイラマサバクタニ、エリエリラマサバクタニと訳しているところもありますが、アラム語で我が神我が神どうして私をお見捨てるんだったのですかと叫んで息を引き取られるわけです。でこの一部始終を見ていた百人隊長、彼も最初は他の兵隊たちと同じようにイエスをあざけったり愚弄したりして喜んでたと思います。ところがその姿は常人ではない。彼は多くの人を十字架にかけてきたはずなんです。多くの人が十字架の上で死んでいく姿を見てきたはずなんです。その人がこのイエスの死に様を見て、イエスがこのように息を引き取られたのを見てと39節にありますが、この方は誠に神の子であったというんです。実はイエスは神の子であったと告白した人はこの人だけなんです。不思議なことに、神の子イエスキリストの福音の始めというのはこのマルコの福音書の最初の言葉です。でもイエスを神の子であったと告白したのはこの人が最初で最後、あとは悪霊なんです。2回ほど出てきます。不思議ですね。しかもこの人はユダヤ人ではない、百人隊長ですから、ローマ人です。イエスのことをあまりよく知らないかったでしょう。噂は聞いてたかもしれませんけれども、この時初めてイエスという人を間近に見て、しかしその裁判の時からあざけられて十字架にかけられて死ぬそのところまで彼はそれを見届けた上で、この人は誠に神の子であったと証言するわけなんです。それは彼がこれまで多くの人の死に様を見てきた、その経験から出た一言ですね。そして彼は神の子であったという、人じゃない。確かにこの人は神の子に違いない。それほどまでにイエスの死に様というものは厳かであり、ある意味では美しかったんじゃないかと思います。美学という言葉がありますが、日本でも昔は死の美学というものがありまして、美しく死ぬという考え方があったんですが、まあ残念ながらその美しさとか美学とかっていうようなことはもう近年すっかり忘れ去られてしまいました。美学という言葉は英語で何というかご存知ですか？エステティックっていうんですね。今エステティックって言ったら何ですか？お肌のなんとかとかね。
本当の美しさとかっていうものとは全く無縁の世界になってしまいましたね。この見えているものだけ、外側だけを華やかで美しく、別にエステに行くのが悪いって言ったわけじゃないですよ。ただその人間の本当の美しさとかっていうものは、まあ近年忘れ去られているような気がしますね。イエスの死に様というのは、僕はそういう意味では美しかったんじゃないかなと思うんです。美しいほどに荘厳ではなかったか、堂々としていたんじゃないか。だからこそ彼は、この百人隊長は、この方は誠に神の子であったと言ったんではないか。自分の命を与えるためである。これは何度も私このことは引いてまいりましたが、この言葉はマルコの福音書のやはり中心の言葉だと思います。へその言葉ですね。人の子が来たのも使えられるためではなくて、むしろ使えるためである。だから人々に使え、群衆に使え、弟子たちに使えて、寸暇を惜しんで、寝る間を惜しんで、人々に使えて、でもその使え続けた人々に最後に裏切られるわけでしょ。最後に裏切られるんです。最後に報われるんだったらまだいいですが、最後に裏切られて殺されるんです。でもその裏切られたイエス様の姿はどうでしょう。あざけられて、裏切られて、罵られて、決してそのことで一言も愚痴を言ったり文句を言ったり、あるいは怒りを発したりということはない。むしろ厳かで静かで、そして一つの、いや、イエスの本当の目的を達成するための、いや、このために自分は来たんだということを、このイエスの死に様は静かに語っているようであります。宗教というものは、その多くはこの表の顔のイエスを求めるんです。ご利益といいますか。だから何かいいことがある、イエスについていけば、この人についていけば、この神様についていけば何かいいことがある、そうやってこの付きまとって何かいいことをしてもらうという。でも最後に、ああ、もう効き目がなくなったら、ゴミのように捨てて次の神様、もうこの神様は流行らないから次の神様に行こう。イエスに対しても同じことをしたんですね、人々は。でもイエスはその人間の愚かさというものをむしろ引き受けるような形で十字架にかかったと言えないでしょうか。そういう人間のエゴイスティックで短絡的で愚かで無慈悲な、そういう姿、そういう愚かさ、あるいは聖書はそれを罪深いと言いますが、そういうものを一人でこの引き受けるような、だから多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えると言った。多くの人が自分を裏切って自分を見捨てて自分を殺した彼らのために、彼らが許されるために、彼らがこの愚かさゆえに神に裁かれないように、私が裁かれましょう、私が代わりになって命を捨てましょう、だから人々に仕えていたこのスターのイエス様というのは、そのまあまるで人々の愚かさをこの明らかにするかのような姿でしたね。でも最後にその彼らの愚かさを引き受けられた、十字架の上で引き受けて、
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言って、すべての人が見捨てられる代わりに自分が見捨てられた。この我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉は、イエスの口以外に上らない言葉なんです。これは大切なことです。イエス以外のすべての人類がこの言葉を言わないために、イエスは十字架についたんです。もしイエスが十字架につかなければ、すべての人はこの言葉を発しながら死ななければならなかった。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと言って地獄に落ちなければならないんです。その愚かさのゆえに、罪深さのゆえに、醜さのゆえに。しかしイエスはその言葉を誰にも言わせないために、私が十字架にかかって、そしてエリエリレマサバクタニと叫んで自らの命を捨てました。人の子が来たのは使えるためではない、むしろ使えられるためではない、むしろ使えるためである。多くの人のために命を与えるためである。自分は裏切られ、蔑まれ、あざけられ、唾をかけられ、そして殺されるために来たんだ。華やかな表の顔と、しかしその裏にあったイエス様のこの深い思いといいますか、そういうものがこの十字架の上に結晶して、そしてそのことをただ一人見抜けたのがこの百人隊長であったということなんです。人の多くの死に立ち会ってきたこの人だからこそ、誠に神の子であったと言えたんです。最初に話に戻りますが、マルコの福音書は大きな一つの、これは疑問を投げかけている書物なんです。これを読む者に、あなたはじゃあどの立場でイエスを理解しますかと問いかけています。あなたはあの群衆のようにイエスを利用して、最後はこれを捨ててしまったあの群衆の一人ですか、あるいは自分たちのがこうなり名を残すために道具として利用しようとし、最後は裏切ったあの弟子たちですか。まあ間違っても最終は律法学者の上ではないでしょう。でも本当のイエスの姿、本当のイエスについていくならば、ついていくということはイエスの十字架についていくことなんですよ。その十字架の前に立つことなんですよ。あなたはそのうちのどれですか。そういうことを問いかけているわけなんです。この方は誠に神の子であったと百人隊長は申しました。私たちにとってイエスはどういう方だろうか、あなたにとってイエスは誰なんだろうか、もう一度このマルコの福音書をじっくり読み返していただいて、それぞれに答えを出していただけたら幸いであります。お祈りをいたしましょう。天の父様、イエスは何者なのか、イエスは何をしてくれるのか、イエスは私にとって何なのか、私たちはこの一人の人を自分の目的のために、自分のスタンスで、自分の立場で定義しようといたします。しかしあなたを神の子ですと告白するとき、それはイエスに全てをお委ねしますという告白です。あなたが主権者でありますという告白です。主よ、私たちは本当に身勝手で自己中心的で、どんな時にも 自分を中心にしか物事を考えることができず愚かです。しかしイエスはそのような愚かさをご存知で、いやむしろそれは憐れんで、そのような私たちが神に見捨てられないために自ら進んで十字架にかかり神に見捨てられてくださいました。願わくば私たちがこのイエスという方を正しく理解し、正しく信じ、告白することができるように聖霊によって力を与えてください。そしてどうかこの与えられている命が、この生きている人生が自分のためではなく、自分のために死んでくださったイエスのためであるとパウロは申しましたように、すべての主権を明け渡して新しい生き方をしていくことができるようにどうぞ導いてください。神様、私たちの目を開いてください。耳を開いてください。そしてイエス様を心にお迎えすることができるように、救い主として、神の子としてお迎えすることができるように助けてください。御名によってお祈りをいたします。アメン。